皆さんこんにちは。これからこのローミングというテーマでセッションを行います。この Windows Developer Day も、 もう2日目も後半になりまして、残り3セッションとなりました。皆さんメトロスタイルアプリの魅力をいっぱい感じていただいているかと思います。ちなみにメトロスタイルアプリをもうすぐにでも作りたいという人どのぐらいいらっしゃいますか？半分、6割ぐらいですね。ぜひとも、この Windows 8のメトロスタイルアプリを作っていただきたいと思います。で、Windows、8のメトロスタイルアプリで優れたアプリケーションというものっていうのは、まあ、どういうものかという話を最初にしたいと思います。まあ、ここに、継続性のあるエクスペリエンスとってあります。でそもそもメトロスタイルのアプリケーション、Windows 8のメトロスタイルのアプリケーションというのは、デザインが四角くければメトロかというとそういうわけではないんですね。Windows 8はコンピューターのあり方、パソコンのあり方を変えようとしています。この Windows Developer Days を通じて、Windows Reimagined という単語が出てきます。先ほどのビデオとも出てきましたが、PC の使われ方自体を新しく提案することによって、でユーザーの方の生活仕事をさらに豊かにしていく、そういう思いが込められています。でその中で今回このローミングということで、まずローミングはどういうものかというものを簡単に説明します。今までの Windows のデスクトップアプリケーションですと、例えば会社で何かのアプリケーションを使っています。そして家でそのアプリケーションの仕事の続きをします。そういう時に例えば USB メモリが何かに作業中のファイルをコピーして家に持って帰ってそれで行うということがあったと思います。例えばどこかで家でゲームをしていて、たまたまどっかのネットカフェに行ってそのゲームの続きをしたい、そういう時ってもうお手上げなんですね。じゃあローミングというのはどういうものかと言いますと、今使っている PC の設定、アプリの設定、そういうものを一旦クラウド上に保存して、他の環境でログインしたとき、自分の ID でログインしたときに、その作業状態をそのまま使うことができる、そういう考え方です。今、ちょっとネットワークの調子があまり良くないらしくて、でも、おそらくちょっとデモがうまくいかないと思いますが、皆さんも Windows 8をもし今後買おうと思っていたり、もうすでにインストールされた方がいれば試していただきたいことが一個あるんですね。で今ちょっとうまく動いていないのですが、例えばこのデスクトップの壁紙、デスクトップの壁紙を他のものに変えると、何でもいいんですけど、何かに変えるともう一個、PC があって、でこっちの PC の背景も先ほど変えたようなものに変わるという実は設定があるんですね。で今、ちょっと、このパソコンをネットワークにつないだばっかりでちょっとうまく動いていないんですが、例えばそういうことがあります。でこのチャームから設定を選んでいただいて、PC の詳細設定を選んでいただくと、PC の設定同期というものがあります。すみません、ごめんなさい。もう一回ちょっとやります。チャームから設定を選んで、一番下にこの PC の詳細設定というものがありますので、それを選ぶと、こういう感じで、簡単な PC の設定が出てきます。そこで、ここに PC 設定の同期とあります。で、ここを今全部オンにしているんですが、例えば、ちょっと見にくいですので、ちょっと拡大鏡を使いまして、拡大鏡を使って少し大きくしたいと思います。 ここに同期する設定とありまして、で例えばパーソナル設定、移動背景、ロック画面、アカウントの画像、これオンにしています。でこういうものをオンにしていると、例えばそのデスクトップの背景の、ね、画像を変えたときに、その背景というものを例えば USB メモリかなんかで移動されなくても、家に帰って家のマシンで同じアカウントでログインするとそれが変わっているという形ですね。でそのように、異なるコンピューター間で、異なる、PC 間で同じデータというものを共有することができるようになっています。それでは、今まで例えば何か作業をして、その作業を継続するときにどうしていたかというと、このレジストリを使っていたりとか、あとイニファイルとかそういうもの、これは設定なんですけど、あるアプリケーションの設定というものは、まあ、こういう形式でローカルのファイルの中に、まあ、ローカルのストレージの中に保存していました。でそれが複数人の、マシンで、それを同じように使うにはどうすればいいか、でそれをローミングが解決します。で Windows 8の場合、特にメトロスタイルの場合というのは、基本アプリケーションもそうですけど、メトロスタイルアプリケーションもユーザーにライセンスが紐付いているんですね。どういうことかと言いますと、自分のライブ ID でログインしたアカウントがあります。で他のマシン、それは家のマシンでもいいですし、会社のマシンでもいいですし、それこそネットカフェのマシンでもいいです。同じライブ ID で Windows 8にログインしていただくと、その環境というものはそのログインした人のものなんですね。でアプリケーションを、メトロスタイルアプリケーションをインストールする際に、実はその数の制限というのがあって、ユーザーに紐付いているんですけど、一人のユーザーが一つのアプリケーションをインストールできるのは最大5つの PC までになっています。で6つ目に、例えば ABCDE というマシンにインストールしていて、 F というマシンにインストールしたいときには、 ABCDE の中のどれかをアンインストールすれば F のマシンにインストールできますというような仕組みになっています。つまり、アプリケーションは5つまでという制限があるんですけど、 Windows 8の使われ方としては、複数のマシンで同じアカウントで、ログインして使うというような使われ方を想定しています。では、そこでどういうことを行うかというと、実はローカルのストレージに、まあ、ローカルのハードディスクに、アプリケーションの何かのデータを保存する場合と、それからローミングという形で、ある特定の設定やファイルみたいなものを、まあ、クラウド上に一時的に保存するような形、そのどちらも実は同じような API を使っているんですね。でその API をなるべく同じにすることによって、まあ、従来そのローカルのストレージに保存していたものというものを、まあ、簡単に異なる PC で使えるような形にしています。でこちらの方は、実際にデモを見ていただきたいと思います。まず最初に、こちらの方のマシンで、ローカルストレージにどうやってファイルを保存するかというデモを行います。でちなみにメトロスタイルアプリケーションの場合は、実はデスクトップアプリケーション、デスクトップアプリケーションとは違って、ローカルのハードディスク、ローカルのリソースにアクセスできないんですね。つまり勝手に C ドライブのなんちゃらかんちゃらというドライブの中の情報、ファイルというものをアクセスして読み込むということができないです。そもそもメトロスタイルアプリケーションはそのサンドボックスのようなものの中で動いていて、基本的にそのローカルで、何かデータを、まあ、そのファイルというものを読み込むというのは、マイドキュメントとかピクチャー、そういうところしか読めないです。じゃあ、自分自身が持っているデータはどこに保存するか。それはアプリケーションごとに異なるストレージというものを持っていて、その中に保存することができます。では今、一つアプリケーションのどうやってローカルストレージに保存するかという例をお見せしたいと思います。ファイル新規作成プロジェクトで、C シャープの新しいアプリケーションというのを作ります。で、この部屋結構縦長で、見づらいので、ちょっとフォントはまだ 後でちょっと大きくします。でここで最初にちょっとユーザーインターフェースの部分を作っていきます。本来メトロスタイルアプリではあんまりやらないんですけど、従来の Windows の .NET とかのアプリケーションでやっていたようなコンポーネントをドラッグ&ドロップしてちょっと UI を作っていきます。でここではテキスト、まずはテキストボックスを貼り付けて、でここで文字を入力するようにします。でテキストボックスの名前としてはテキストボックス1という名前をつけて、あとは見やすいようにフォントサイズを変更しておきます。フォントをまず明瞭にして、でなかなか、メトロスタイルではこういう従来ドットネットとかでやってたようなデモはあまりやらないんですが、明瞭にしてフォントサイズをよいしょちょっと大きめの36ポイントとかにしておきます。そしてボタンを2つ貼り付けておきます。で1つはローカルストレージに保存するボタンと、もう1つローカルストレージから読み出すボタン、その2つを貼り付けておきます。こちらの方にはセーブボタンという名前をつけて、でもう一つボタンを貼り付けてロードボタンというふうにやっていきます。であとはこちらの方のセーブボタンをまずダブルクリックして、ローカルストレージにセーブする方法というものを最初やっていきます。でこちらの方を大きくしまして、さらにちょっとどんと大きくします。これで多分一番後ろの方も見えると思いますの で、ここのセーブボタンというところにファイル書き込みのためのメソッドというものを入れてきます。でここで例えばセーブデータというメソッドを作りまして、この先がないのでメソッドスタブを生成ということでセーブデータというものを作ります。で、ここで一つあるのは、ローカルストレージとはいえ今までの Windows アプリケーションと大きく違う点が一つあります。で何が違うかというと、メトロスタイルアプリケーションの場合はとにかくユーザーインターフェースのスピード感というのを大事にしているんですね。なのでこのファイルに書き込み、ファイルの読み込みというような多少時間のかかるような処理は非同期で行います。ですのでこのセーブデータの部分にアシンクという形で非同期のキーワードをつけます。でそしてこちらの方でストレージファイル、その前に一つ名前空間を追加しますが、こちらの方もこちらの部分で Using Windows Storage というものを追加します。でストレージファイルの例えば添付ファイルイコール await のという形で書いていきますが、一つ、ここで追加するものがありまして、ちょっとパワポに戻ってこの Windows Storage のアプリケーションデータという名前空間があるんですね。この Windows Storage のアプリケーションデータという名前空間で、実はこのローカルストレージとそれからローミングと両方やることができます。で先ほどこの Windows Storage という部分をユージングで定義しましたので、あとアプリケーションデータの部分も追加していきます。でここにアプリケーションデータのアップデータイコールアプリケーションデータのドットカレント、このカレントというのがこのアプリケーションですね。でこのようにアップデータというフィールドを定義しまして、ここでAnno8のアップ データのローカルフォルダのという形で、クリエイトファイルアシンクというものを使います。でここでローカルフォルダに新しいファイルを非同期で作りますよというメソッドを呼び出します。であとはここにファイル名として例えばテスト .txt のあとはこれはもし、存在したら上書きするというようなオプションを、ね、追加しておきます。でここで、そのストレージファイルを提出しました。で次に、R8 のファイル IO というものを使います。ファイル IO のライトテキストアシンク。でこういう形で、このファイルのファイルへの書き込みも非同期で行うんですね。非同期で行ってでここに、添付ファイルのテキストボックスのテキストという形で保存していきます。で、まあ、ローカルストレージに、アクセスするときには、まあ、このような形でやるんですけど、やはり鍵としてはこのアシンクアウェイトを使って、まあ、非同期で書き込みを行うというところが鍵になります。で今度、ファイルの読み込みも、まあ、同じような形で一旦デザイン画面に戻りまして、ボタンをダブルクリックして、今こちらの方のクリックイベントというのを作成します。ロードボタンクリックは、先ほどのセーブと同じようにロードデータというメソッドを作りまして、これのスタブを作ります。で今作っているものというものは後ほどローミングのものにちょっと書き換える予定です。でこちらの方も同じようにファイルのアクセスはアシンクを入れまして、であとは読み込みも同じようにストレージファイルの例えば添付ファイルイコールアブエイトのアップデータの、ローカルフォルダーの今度はゲットファイルアシンクというものを、使います。でここでテスト .txt というふうに入れていきます。で、あとは読み込むときも今度はテキストボックス1のテキストイコール R8 のファイル IO の今度はリードテキストアシンクを使ってテストファイルというテンプファイルですね。テンプファイルというふうに指定します。でこれでファイルへの書き込みと読み込みというのが行えました。で実際にこのファイルを、このアプリケーションを実行してみます。そうすると、このような形で上の方にテキストボックスがあるので、ここで、ローカルストレージに保存というふうに、例えば入力してここで書き込みボタンを押します。でアプリケーション、一回終了されてしまいます。でこちらの方も、デバッグ終了しまして、で今、これアプリケーション14という名前なのでこちら見ていくとアプリケーション14というものが、載っています。でこれを起動して下の方のこのロードボタンですね、ロードボタンを押すとこのローカルストレージに保存という形で、読み出すことができます。でこれがローカルストレージへの保存方法とそれから読み出し方法です。ではここで本題の、ローミングの方に行きたいと思います。で引き続き、これもちょっと終了しまして、ビジュアルスタジオで、 その部分を作っていきます。で、今ちょっとファイルを保存しましたが、保存できるものはファイル以外に、例えば何かのオブジェクトですね。オブジェクトも直接保存することができます。で、今ちょっとファイルの例をお見せしたので、今度オブジェクトの例というものをお見せします。もう一つ、Visual Studio を立ち上げまして、で、ちょっとユーザーインターフェースの部分を作ります。その前に、プロジェクトを作成しないといけないですね。で、C シャープの新しいアプリケーションを作成して、今度アプリケーション15という名前で作成します。で、最初に、ユーザーインターフェースの部分を作成します。で、ここでは、単純にこの楕円というものを表示して、楕円をタップするたびに楕円のこの横幅ですね、横幅が変わるようなアプリケーションというのを作っています。で、そのアプリケーションの横幅のデータというものを今度ローミングで保存する方法を紹介します。まず楕円ですので、この ellipse をこのような形で適当に配置しまして、あとは横幅だけではなく、それを、ちゃんと数値で見えるように、テキストブロックを1個貼り付けて、で、この部分に、実際のその横幅の数値が表示されるようにしたいと思います。で、ここではやはり見やすいように、ちょっと72ポイントぐらいにしまして、これで、ユーザーインターフェースができました。で、このテキストブロックには、テキストブロック1という名前をつけて、こちらの方の楕円には、ellipse1 という名前をつけておきます。あとは、この ellipse1 をタップしたときに、幅が変わるように実装していきます。で、このタップなんですけど、こちらが、その ellipse のイベントの一覧になっています。で、ここをよく見ていただくと、この部分ですね、ポインターなんとかというものが並んでいます。このポインターなんとかというのは、メトロスタイルアプリケーションで、新たに追加したもので、今まではタッチだったらタッチのイベント、マウスだったらマウスのイベントというのが発生していました。で、Windows 7の場合は、マウスのイベントを、タッチしてもマウスのイベントが発生しますので、タッチをマウス側に使ってたということがあるんですが、メトロスタイルアプリケーションは、新しくポインターという、イベントを作成しまして、このポインターによって、処理を行います。で、このポインターで、のイベントに対応する処理を行うことによって、画面にタッチした場合でも、それからマウスでクリックした場合でも、両方同じようなイベントが、同じイベントが発生することになります。で、今、何かをタッチしたときは、タッチしたときには何か処理を行わず、離したときに処理を行うというのがデフォルトですので、今、このポインターリリースと、その離したときですね、で、こちらのイベントハンドラを作成していきます。拡大鏡はちょっと終了しまして、今ちょっと変なとこをタップしていたので、もう一回この ellipse1 をやって、このポインターリリースとで、このイベントハンドラーを作りました。で、ここではその楕円の幅を変えるところというのを作りたいと思います。で、ここでチェンジウィッスという形で一つメソッドを作っていきます。で、このメソッドの先でメソッドの先で実際の幅というものを変えていきます。で、この中にランダムのランドイコールニューのランダム、 ellipse1 の width イコールランドのネクスト、この辺はドットネットフレームワークを使っておられる方であれば全く同じですね。で、ここでは0から999までの乱数を作って、それに100を足すという形にして、それを横幅に当てはめています。もう1個テキストブロック1の テキスト2、Ellipse1 の、Withs の ToString という形で、で、実際の、その数値というものも入れていきます。で、これで実行します。こっちですね。で、これで実行するとどうなるかというと、で、これをマウスでクリックしてもいいですし、タップしてもいいですし、そうするとタップするたびに、このように横幅が変わって、その横幅の数値というのが出てくるようになります。では、今ここの変わっている数値というものをローミングで保存したいと思います。これ一旦終了しまして、で、ビジュアルスタジオを上でも一旦終わりまして、で、ここでローミングのコードというものを書いていきます。ここは先ほどと同じように、まずはユージングの部分ですね。ユージングの Windows のストレージを追加しておきます。そして、今度はアプリケーションデータのアップデータイコールアプリケーションデータのカレント。まあ、ここまでは先ほどのローカルストレージと全く同じですね。この後でどうするかと言いますと、まずはタップした時のこのチェンジウィズス、この下にローミングのコードを追加します。で、どのようなコードになるかと言いますと、ここでアップデータのローミングセッティングスのバリューで、ここでキーを入れます。で、ここのキーというものは、これはもう任意のもので構いません。ダブルクォートで囲って、そこに任意のキーを入れます。これのイコールの Ellipse1 のウィズという形で、こういう、もうこれだけですね。実はこれだけで今の、楕円の幅というものをローミングのデータとして保存することができます。で、もう一つ、行を追加します。で、ローミングで、設定したデータというものを、今度は、まあ、あのイベントが発生して、そのイベントを取るんですけど、イベントをちょっと強制的に発生する、部分を作りたいと思います。アップデータのシグナルデータチェンジと。で、これでイベントが発生します。で、次には、これ保存しただけですので、発生した、例えばローミングによってなんかデータが変わったというときに発生するイベントに対するイベントハンドラーというのを用意して、そちらの方でローミングのデータを読むようにしていきます。ここで、アップデータのデータチェンジドですね。データチェンジドというのは分かりやすい名前の、イベントが発生しますので、そこでプラスイコールとやって、これもまあドットネットおなじみの、あとはタブキーを押して、もう一回タブキーを押すと、このアップデータのデータチェンジドというイベントハンドラーが生成されます。ですので、この中で今度はデータの読み込みというものを行っていきます。データの読み込みは、オブジェクトのバリューという変数を使用しまして、アップデータのローミングセッティングのバリューのウィズスという形で入れます。先ほどのデータを保存したときとも逆ですね。このバリューから今度は値を読み込んできて、このオブジェクト型のバリューというところに入れていきます。で、そしてそれを実際のこの Ellipse の Withs というプロパティに入れていきます。で、その部分はちょっと別のメソッドを作っておきたいと思います。 で、ここで、例えば、ローミングウイルスという形で入れて、ダブル型にキャストしたバリューというものを引数として渡します。で、このローミングウイルスというものもまだメソッドないですので、これで作っていきます。あとはこの中で、ELIPS1 のウイルスの H イコール P、そしてテキストブロック1のテキストイコール P の2ストリング。でこれで、読み込んだ、ローミングで読み込んだデータを、元に戻すというようなコードが、できました。ではこれで、理論上は、うまくいくんですけど、実はこれは、実際に動かすと例外が発生するんですね。でとりあえず例外が発生するものの、こちら起動してみたいと思います。でこれを実際に動かして、今例外発生しました。今何が起こったかというと、楕円をタップして、タップしたものを一回ローミングのデータとして保存してるんですね。でローミングを保存したと同時にイベントが発生するので、今度はイベントハンドラーによってそのローミングされたデータを読み込んで、もう一回この ELIPS のウイルスに入れようとしています。でどういうイベントが発生、どういう例外が発生しているかというと、ちょっと後ろの方は見にくいと思うので読み上げますと、アプリケーションは別のスレッドにマーシャリングされたインターフェースを呼び出しましたとあります。これはここもメトロスタイルアプリケーションの肝なんですけど、実はこのイベントハンドラーを処理するスレッドとユーザーインターフェースを処理するスレッドって違うスレッドなんですね。でそれはユーザーインターフェースの、そのスピード速さというものを確保するために別のスレッドで動かすようになっています。ですので単純に、このローミングの部分のローミングから読み出したデータをユーザーインターフェースとして、ユーザーインターフェースの中に適用しようとしても、つまりこちらのイベントで発生して、そのままそれをユーザーインターフェースの要素として入れようとしても例外が発生してしまいます。ではどうすればいいかと言いますと、その部分を変えていきます。一旦プログラムを止めまして、でこの部分では、この読み出しの部分をちょっと変更しまして、別スレッドをにあるこのローミング、ユーザーインターフェースの部分を読み出しように変えていきます。でその部分に、ちょっとラムダ式とかを使っていきます。まず、一つ、ユージングを追加しまして、ユージングの Windows のUI のコアというものを追加します。でこのあたりに、スレッド系のメソッドとかも入っています。そしてこのローミングウィズと呼んでいるところ、この部分を少し変えていきます。もう少し上にしまして、まずリズのディスパッチャーのインボークアシンク、でここで非同期で呼び出すわけですね。またそこで今度はコアディスパッチャープライオリティ、まあ、プライオリティなので優先度をハイにするかローにするかノーマルにするか、でここはノーマルにしておきます。で括弧のオブジェクトのセンダーインボークのインボークハンドラーオーグスの E のインボークで、あとはこの部分のローミングウィズをこれで囲ってあげまして、あとはディスのヌルトで、こういう形で変えていきます。で今ここで何をやったかというのは、このローミングウィズというこのメソッドですね、単純に呼ぶのではなく、これ別スレッドなので、別スレッドの、として呼ぶようにしています。でこれで実行すると、 F5 キーで実行してしまいます。あ、1個、ワーニングが出ましたね。このワーニングを見るとこの部分、このポインターイベントオーグスというものが、まあ、2つの名前空間に入っているので、これを明示的にするためにこれはザムルインプットの方を指定しておきます。そしてもう1回 F5 を押して、起動します。で今度は例外発生せずに行くはずです。よいしょ、あれ、あ、もう1個ありましたね。この部分もザムルの方に変えて、そしてビジュアルスタジオで実行と。で今度は、こういう形でタップしても、例外は発生しません。で今もう1個あるマシンがちょっとネットワークなんかの感じがおかしくって、本当は2台使ってローミングできればよかったんですけど、ちょっとローミングできないので、その部分をちょっと1台で仮の形でやりたいと思います。まず、一旦アプリケーションを終了しまして、ビジュアルスタジオでこっちも終了しまして、このローカルコンピューターの部分をシミュレーターに変えて実行します。そうするとこのシミュレーター上で実行されますね。でもう一つ、今度はすでにこのマシン上にインストールされた先ほど作った同じものを立ち上げて、こういう形でスナップ表示します。そうすると、まあ、これ本当はちょっと、実際にクラウド上にデータを置きたかったんですが、ちょっとあの仮に2台のマシンが同じ PC の中にあるみたいな形の、まあ、仮想的なものを作って、それで、実行していきます。で右側でこうやると、まあ、微妙に遅れて、反対側も変わることがお分かりになったと思います。まあ、このような形で、ローミングのデータというものを、共有できます。でちなみに今これ前側に同期してますが、ちょっと別の例をご覧いただきたいと思います。こちらと終了しまして、でじゃあうまくいかない例をちょっと一個説明したいんですが、先ほどイベントを発生させているという部分がありました。このアップデータシグナルデータチェンジですね。でこの部分をコメントアウトして、じゃあちょっとイベント発生しないようにしたらどうなるか、そこで実行しますと、まずは一旦ローカルコンピューター上で実行します。でこのローカルコンピューター上で実行するときに、この、まあ、ちなみにの知識なんですけど、普通のデスクトップアプリケーションはエグゼファイルを使って作ってそれを実行するんですけど、メトロスタイルアプリケーションの場合は、内部で、まあ、AppX ファイルみたいなものを作って、それをメトロスタイルにインストールして、つまりデプロイして、それで起動するというようなことをやっています。ですので、こちらの方のデバッグ実行した後に、必ずこのスタート画面の中に、そのアイコンというものが、アイコンというかタイルというものが残っています。でこれを一旦閉じて、今度はシミュレーター上で実行します。で先ほどと同じようにもう一回スタート画面に戻って、先ほどのアプリケーション重工を立ち上げて、でスナップ表示にして、で今あらスナップ表示にして、今度ここをタップしてどうなるかというのを確認すると、これタップしても反映されないんですね。なぜかというと、そのローミングのデータが変わったというイベントが発生しないため、右側とこの左側で全く別の動きをしています。でこれはちゃんとイベントを発生させることによってちゃんと同期が取れるようになります。で、一番最初に作ったアプリケーションですね、ローカルストレージに保存しているアプリケーションも、今この部分でセーブデータでこうローカルフォルダになっています。 で、このローカルフォルダのところをローミングフォルダに変えるだけで、実はローミングできるんですね。で、同じように読み込むときも、同じこのローカルフォルダになっているゲットファイルアシンク、その部分を、この部分をローミングフォルダに変えるだけでローミングできます。で、そのような形でローミングをしていきます。では、スライドに戻りまして、でここに Windows Storage Application Data というものがあって、データ管理のための API とあります。でこれはローカルのストレージと、それからローミング のためのストレージですね。それを同じように扱うために作られた名前空間で、まあ、非常に便利です。なので、データを保存するときにはもうこちらの方を使います。で今、ローカルにこのような形で保存したんですけど、実はローカルストレージなので、ローミングの場合も、一旦そのローミングデータ、またはローミングフォルダに保存することによって、このデータをクラウド上に保管するのは、OS 側が自動的に行います。そして、OS 側が発生したイベントというものを取って、そのローミングのデータを別の環境でまた復元させることができます。では、このローカルのフォルダに入れる場合と、あとローミングする場合、まあ、どういう違いがあるかといいますと、ローミングはあくまでも小さなデータですね。ある特定のキーであるとか、ある特定の値、そういうものを使用するときに使用します。例えば、インターネットから大量のデータをダウンロードしてキャッシュするような場合、そういう大きなデータを使うときはローミングが向かないので、それはローカルのストレージの方を使います。そういうふうにうまく使い分けます。あともう一つあるのは、ローカルに保存する場合は、これ確実に保存できるんですが、ローミングはそのネットの環境とかもありますので、必ずしも確実にデータを受け渡しできるわけではないので、あくまでもユーザーの利便性を高めるための機能というふうにご案外いただければいいと思います。というところで、このローミングというものは、その作業状態を今まではローカルストレージに保存していただいたような方法と同じような方法で、クラウド上に自動的に保存することによって、作業状態を維持して、いろいろな環境でログインしたときにも、その状態というものをいろいろな場所で復元させることができるという便利なデータですので、便利な機能ですので、ぜひ皆さんも、その皆さんが作っているアプリケーションにローミングの機能、非常に簡単ですので、ローミングの機能というものを追加して、ユーザーが使いやすいアプリケーションを開発していただくようお願いいたします。最後、ローミングのセッション以上なんですけど、このセッション WA014 というセッションですので、ぜひアンケートの方をご協力をお願いいたします。では、本日はどうも、このローミングのセッションにご参加いただきありがとうございました。どうもありがとうございました。